瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市消防本部の山内健二さんに高齢者への住宅防火対策についてお話を伺います。山内さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ね、皆さんは火災の備えは大丈夫でしょうかね。高齢者の方が火災で亡くなることが多いというお話は以前にも伺ったんですが、なぜ高齢者が火災の被害に遭いやすいのかなど改めて詳しく教えてください。
はい、これまでにもお話ししたんですが、住宅火災で亡くなった方のうち約7割が65歳以上であり、高齢者が火災で被害に遭いやすいということははっきりしているんです。
はい、
その理由としましては、高齢になると目や耳などの機能が低下して、火災の音や匂いなどに気づくのが遅れたり、足腰が弱って逃げるのに時間がかかることなどが挙げられます。またですね、物忘れやうっかりが多くなりますので、コンロの火の消し忘れ、寝たばこ、ストーブによる火災などが発生しやすくなります。特にこの季節はストーブなどの暖房器具による火災が心配されます。
やはりこの季節、火災原因の一番はストーブですか？
そうですね、冬場の住宅火災の原因はストーブだけでなく、電気こたつや電気毛布などの暖房器具も多いんです。電気こたつや電気毛布などの電気を多く使う器具だと、電気の使いすぎによる電気コードの加熱とか、コンセントなどから火が出るということも考えられます。特にですね、一箇所のコンセントでたくさんの電気を使うタコ足配線はとても危険です。またこれはあまり知られてないことなんですが、ストーブや電気毛布などのコードを束ねたまま使用すると、そこで発熱して火災になることがあります。また電気コードを家具などの下敷きにした場合も同じように発熱するので、ぜひ注意してください。
だってコードは、長くてね、引っかかっちゃいけないと思って、こう束ねてある程度の長さにしたりしますけど、それはいけないんですね。
そうですね、発熱しやすいです。
わかりました。そして以前にも、お聞きしたんですが、ストーブや暖房器具を使う時の注意点は何でしょう？
はい、今の季節は洗濯物が乾きにくくなるため、石油ストーブの上に干したり、ファンヒーターの前に洗濯物を置いたりするご家庭があると思いますが、乾いた洗濯物がストーブの上に落ちたり、距離が近すぎて火災になるというケースも多く見られます。
はい、ストーブの上とか近く、洗濯物よく乾きますもんね。
そうですね。ただ乾いた洗濯物がストーブの火に触れたらどうなるのかと考えると、ストーブの近くで洗濯物を乾かすことはゾッとします。また浴室乾燥機や除湿機がないご家庭では、エアコンや扇風機を効率よく使っていただきたいと思います。
エアコンの風なら安全ですね。
そうですね、
洗濯物を乾かすために、自分の家を燃やしてしまったら元も子もありませんよね。
そうですね。
温風が出るファンヒーターやガスストーブなんかも注意が必要なんですよね。
はい、ストーブの前面に温風の吹き出し口があるタイプでも、同じように衣類や紙などの燃えやすいものを置くことで、いつの間にか加熱して火災になることがあります。これは特に注意していただきたいんですが、スプレー缶などの可燃物が吹き出し口の前で加熱されて爆発するという事例もありますので、ストーブの周りには燃えやすいものを置かないことが大切です。
はい、ストーブの前に何気なく置いたもので大怪我をしたり、自宅が燃えてしまったら悔やんでも悔やみきれませんよ ね。あと、石油ストーブなどの取り扱いで注意することはありますか？
はい、石油ストーブが原因となる火災で多いのは給油中の火災です。はい、注意点としましては2つあります。1つは、給油をするときや部屋から離れるときは、たとえ短い時間であっても必ずストーブを消すということです。
はい、
もう一つは、カートリッジ式の給油タンクに灯油を入れるときはキャップを確実に閉めるということです。この2点は必ず守っていただきたいと思います。
もうほんの少しの油断が火災を引き起こすということですね。
そうですね、火災というのはこのくらいなら大丈夫だろうとか、今まで何ともなかったからいいだろうというような、私たちの心の油断が生み出すと言われています。
はい、油断といえば、住宅火災の原因としてタバコ、コンロ、ストーブなどが多いというイメージがありますが、やはりコンロからの火災は火の消し忘れですか？
はい、皆さんも一度は覚えがあると思うんですが、調理中に鍋を火にかけたまま 他の用事を思い出してその場を離れたりするということがありますよね、はい、何か変な音や匂いで気がついて慌てて火を消したんじゃないでしょうか、
はい、
ついうっかりとかほんの少しだけという気持ちが取り返しのつかないことになってしまいます。
そうなんですね。こう弱火にしとくと、もう火がね、はい、見えなかったりすると忘れちゃったりするんですよね。
そうなんですよね。
もう台所は家庭の中で一番火を使う場所ですものね、
はい、
調理中にその場を離れるときは一瞬であっても必ず火を消すということですね、
はい、
ではタバコの火災はどうでしょうか。最近はタバコを吸う人が随分減っていると聞きますが、
タバコが原因の火災というのは未だに数多く発生しています、
はい、
タバコを吸いながら寝る癖がある方や吸い殻を水につけずにゴミ箱に入れるという方は特に注意が必要です、うん、タバコの火災は時間が経ってから燃え出すことが多く、火災の発見が遅れて大きな火災になるということが多いのです。
寝タバコは絶対にしないということ、そしてタバコの吸い殻は水にしっかりとつけてから捨てるということですね。
そうですね。
高齢者の方が火災で被害に遭わないためにはどうしたらいいか教えてください、
はい、住宅火災を早い段階で発見し被害を最小限にするためには住宅用火災警報器が最も効果的です、
はい、
しかしですね、全ての家庭に設置が義務付けられてから10年が経った今でも、うん、よくわからないから買っていないとか、うん、買ってもつけていない、高いところにつけられないという話をよく耳にします、
はい、
また最近では設置してから10年が経ち、警報器本体の寿命や電池切れなどでいざという時に働いてくれないという事例がたくさんあります、
はい、
紐を引っ張ったりボタンを押して正常に動くかどうかの点検と、もったいないからもう少し使おうではなく警報器本体の交換を強くお勧めします、
はい、
最近では一箇所の警報器が火災を感知すると家の中の他の警報器も一斉に鳴り出す無線連動型の警報器も普及しています。
そうですか。もうちゃんと点検をしなくちゃいけないということですね、
はい、
素朴な疑問なんですが、住宅用火災警報器は消防署で買えばいいんですか。
消防署や市役所では斡旋も販売もできませんので、お近くの電気店、防災用品店のほかホームセンターなどで購入してください。警報器の取り付けに自信がない方はお近くの電気店や防災用品店に相談されてはいかがでしょうか、はい、
ボランティアの方もね、こういう取り付けをねしてくださる団体もありますからね、はい、お願いしてみてください。前にご紹介いただいた高齢者を火災から守る制度も有効ですよね、
はい、高齢者などを火災から守るために住宅防火の基礎知識を学んでいただき、防火のアドバイスをしていただくための住宅防火普及員認定講習ですが、10人程度の人数が集まれば出前講座もできますので、ぜひご相談ください、
はい、先日瀬戸市の広報誌にも案内が載っていましたが、講習はいつ行われますか。
はい、来月2月8日8日ですね、木曜日の午前10時から瀬戸市文化センターで一般公募の講習会を行います、
はい、
どなたでも受講できますし、まだまだ席に余裕がありますので、お時間があればぜひ消防本部まで電話でお申し込みください、はい、高齢者を火災の被害から守るため皆さんのご協力をお願いします、
はい、2月8日木曜日の午前10時から瀬戸市文化センターで講習会行われます。ぜひ皆さん参加をしてください、
はい、
じゃあ最後に一言お願いします、
はい、1月から3月にかけては1年の間で最も火災が発生しやすい季節です。火災はほんの少しの油断やついうっかりという気持ちから発生することがほとんどです。火災で大切な命や家族、財産をなくさないよう、皆さんも日頃から火の元には気をつけていただきたいと思います。
そうですね。本当にもうちょっとした、ね、油断が、ね、
そうです
もうお家行けなくなっちゃうということになりますよね、
ええ、
皆さんぜひ気をつけてください、はい、そして講習会にも、ね、お出かけください、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。今日は瀬戸市消防本部の山内健司さんに高齢者への住宅防火対策についてお話を伺いました。瀬戸町ラジオでした。